おはようございます。2回目の話をさせていただきます。滋賀県長浜市の佐藤です。東本願寺を本山とする信州大谷派は全国に多くの教区があります。私はその中の一つ長浜教区に属し、周りを田んぼと畑で囲まれた30数個の集落に住んでいます。現在は市町村合併で長浜市になりましたが、元の地名は浅井町と申しました。浅井長政のいた小谷城の南の方向にあたります。長浜教区は信州大谷派のお寺が大変多い地域です。今朝のテーマも今勤められている湖北の御仏寺とさせていただきます。前回京都の大火事で焼失した東本願寺の建て直しが由来となった法要である五億年法要がこの地域で210年間勤められていることを聞いていただきました。今日はそれに続いて3年前の五億年法要のことについてお話ししたいと思います。それは湖北町田中という集落でお勤めいただいた時のことです。十数件の御門徒が順にお宿を引き受けられました。責任者の方は、私たちの集落でこの五億年法要をお受けするのは50年に一度のこと。数年前から準備をしてきました。老いも若きもみんなが一つになり、意欲的に取り組むことができて、大変ありがたいことです。と感想を述べられました。また1月1日から3日までのお宿を引き受けられた50歳くらいの方は、毎年の回り仏さんの法要は何回も会わしてもらっているけど、五億年法要がこの田中で務まったのは50年前で、私は覚えていない。この次の50年後の五億年法要にはもう私は会えないと考えられて、役員の皆さんと相談の上、今までにないことを企画されました。それは子ども五億年法要と名付けて、その集落の子どもたち18人を1月1日に招待したのです。親鸞聖人のお作りになった昇進会のお勤めの後、その由来をそのご主人が手作りの資料を用意されて説明されました。読みやすいようにと、すべての漢字にルビが打ってあります。一部分を紹介します。いつのことかわかりませんが、私たちの住む田中にある話が残っています。江戸時代の天明の大火事で燃えてしまった本山、東本願寺の建て直し再建にあたって必要な木材が不足しているという話が伝わり、それではということで、村一番の大きくて太い木を切り倒し、荷車に乗せて本山に届けました。普請場のお小屋詰め所に合宿しながら再建を手伝っていた田中の人たちは、この木材がどこに使われるのかを気にしながら見守っていましたが、一向に利用されることがありませんでした。しばらくしてからついに木が切られ始めたため、注意深く見ていると、小さく割られ、手伝いをしている人たちの暖を取るための薪となっていったのです。慌てた責任者は急いで村に帰って村人と相談をしました。苦労して届けた村一番の大きな木が薪になってしまうがどうしたものかと。ある人が、田中では村一番の木かもしれないが、本山へは全国から多くの良い木が集まっていて、あの木は普請のための木材としてはあまり適していなかったのかもしれない。底冷えする寒い京都のこと、暖を取るための薪として役に立つだけでもありがたいことだ。手伝いに来ている人々の役に立つということは、ひいては本山の役に立つということである、と言い、 村の人々の共感を得たということです。田中の責任者は村の人々の広い心に感心しながら本山に戻り、その後も再婚に精を出したということです。その説明の後、その法要にお参りした子どもたちはおとき、仏事の後のお食事で手作りの精進料理をいただきました。お参りしたある少年は、僕が年寄りになっても次の人に大事なことを伝えていきたいと感想を述べていたそうです。親鸞聖人の御教えに末永く出会ってほしいという熱い願いが、御仏事、まさに仏様のお仕事に込められているのですね。周り仏さん、常女さん、あるいはその命日にちなんだ22日光と呼ばれる尊い御仏事が、今日も長浜教区の湖北のどこかの集落で詰められているのです。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。